斉藤先生どうもありがとうございました。今日はあの年に一度の昇天者記念礼拝ということで、普段あまり考えることのない、死について、ご一緒に考えようということで、ありますけれども、私も、斉藤先生と相談したわけではありませんが、大切な方を亡くした、その別れからの回復、その悲しみからの回復というテーマでお話をしたいと思います。これは実はあの2週間前になりますけれども、今回の大震災で、家族や大切な方を亡くした方、あるいはそのこの震災によって大きな心の傷を受けた多くの方々の心のケアをするためのですね、セミナーがありまして、私はその通訳を頼まれて3日間その通訳をさせていただきました。で、アメリカからこういうことについての専門家のご夫妻が来られたんですけれども、ご主人はネイサン・デイビスという方で、彼はあの長年アメリカの空軍に勤めて、その後宣教師の方々の心のケアを専門に扱うアメリカのキリスト教の団体の責任者をなさいました。そしてその中でですね、世界中で起こるさまざまなあの大きな災害、それこそインドネシアの津波であるとか、それから中国の地震であるとかですね、大きなあの災害があった後に、その被災者の方々の心のケアをするリーダーを育てるセミナーをもうすでに30数回やってこられた、方でした。で、その方のセミナーはそういう方々の心のケアをするということだったんですけれども、その奥様が、ベス・デイビスという方ですけれども、奥さんは長年ですね、あの小児がんの病棟で、チャプレンをなさってこられた方でした。もう毎週のように、それこそ毎日のように、子どもたちががんで亡くなっていく、そういう病棟で、ずっと働いてこられた先生で、大切な子どもを亡くしてしまうそのご家族と長い間関わってこられた方でした。でその奥さんの方のお話も2時間ぐらいありまして、今日お話しすることはその奥様のセミナーの内容のほとんど受け売りです。で、あの、これをよそで喋ってもいいかって言ったらぜひ喋ってくれと言われてましたので、まあ、私は通訳者でしたから、許されてるんじゃないかと思いますし、まあ、あのとても大切なあの内容ですの で今回たまたまその斉藤先生がですね、このデイケン先生のお話もなさり、またご自分の体験を通して、大切な人を失うということの意義について、話してくださいました。そのことに少し付け足しのような形になりますけれども、お話をしたいと思います。今日お話しすることはその、死んでいく本人の話ではなくて、その大切な人を失った人の話です。だから、まあ、もちろん自らが死を宣告されて、死に向かわなければいけないという場面も起こるわけですけれども、今日はあの大切な人を失ってしまった人たちがどうするかというお話になりますけれども、大切な人を失ったときに私たちはまずその感情的なあの反応が起こります。それはあの主に否定的な感情です。で、お手元に週刊朝日のデイケン先生 の特集記事のコピーが配られていると思うんですけれども、そこにですね、この悲嘆のプロセスの12の段階という表があります。でぜひこれはあのこの記事そのものをしっかり読んでいただければと思うんですけれども、悲嘆のプロセスの12段階ということでですね、つまり大切な人を亡くした人が どういうその心の状態を経ていくのか、どういう感情的な反応が起こるのかということをここに挙げられております。否認であるとかパニックであるとかですね、怒りとか不当感とか敵意とか恨みとか、罪意識ですね、それから空想形成、幻想、孤独感、抑うつ、混乱とか無関心とか、さまざまな最初の8段階ぐらいは、どれを見ても否定的な感情ですよね。否定的な感情が起こります。でこれはこういう順番に起こるということではもちろんありません。こういうことがこの行きつ戻りつして、あるいは混在して、人間の心には起こってくるということが、分かっているわけです。でしかし、時間とともにですね、そういう感情の反応というものは穏やかになっていって、それを知的に、大切な人を失ったというこの出来事を知的に受け入れていくようになります。知性による受容が起こってきます。でそれが大切な思い出となっていくわけですね。そしてやがてはその大切な人を失ったということの悲しみが今度は肯定的な感情に変わっていきます。平安であるとか希望であるとか懐かしさであるとか、あるいは感謝であるとか、先ほども斉藤先生の話の中にありましたけれども、こういうことがですね、この人間の心の中に起こってくるわけですね。で感情を、人間はまず感情的に反応します。そしてそれを知性で理解し、それを受け入れて消化していくわけですね。しかしながらこの人を失うという大変大きな出来事をですね、私たちがきちっと受け止めて、そしてこのそれを消化していくっていうことをしていかないとですね、つまりさまざまな否定的な感情が起こってきますけれども、そういうことにを避けて、ただ忘れようと努力をして、気がついてみたら何年か経っていたというようなことになると、実はせっかくこの与えられた肉親の死というですね、大きな神様からのレッスンを通して、もっとより大切なことを神は教えようとしておられるのに、そのことを学べないんですね。で人の死というものは神が人間に与えられたものですけれども、決してこれは単なる刑罰であるとか、長いことを生かしておくと地球がいっぱいになるから減らしておこうということではないんですね。人の死というものはそのことを通して、神が死を通してでしか私たちに教えられないことがある、大切なレッスンなわけです。で先ほどの話もありましたけれども、日本において死というのはタブーですね、語るべきことではない、できるだけこれを遠ざけて、忘れ去って、しまおう、なかったことにしよう、そういうふうな考え方がありますけれども、それは大変大きな間違いなんですね。死は神が、この生まれる生も神からのレッスンですが、死も神からのレッスンです。それは本人だけではなく、関わっている人にとっても大変大切なレッスンなわけです。で神様は私たちの心に感情を与えられ、そして知性を与えられました。でクリスチャンであってもなくても、あるいは牧師であってもなくても、人間の心はみんな同じですから、同じように反応し、同じようにこれを受容しなければなりません。でこの人の死ということを大切なレッスンとして、私たちがそれに向き合っていくということがですね、とにかく大切なことでありまして、そのことを通して、神は大切なレッスンを与えようとしておられるということです。で最初にちょっと非常に具体的な話をしたいと思いますけれども、 皆さんのお知り合いやご家族やお友達あるいは教会の仲間が大切な人を失うということが、これから起こってきます。明日起こるか今日起こるか分かりませんけれども、使ってはいけない言葉っていうのはたくさんあるんですね。でもそういう人を目の前にすると私たちは準備してないとこっちもパニックになっているので、ついつい言わなくていいことまで言ってしまうということがあるんですけれども、例えば時間が経てば楽になりますよとかって言うんですけど、これは言っちゃいけないんですね。そんなこと誰にもわからないわけですし、慰めにも何もならないんですね。あるいは頑張ってねっていうのも言っちゃいけませんね。これは今の震災の被災者の方に対しても言っちゃいけない言葉だと言われてますけれども、頑張ってって言われても何を支えに頑張っていいかわからないわけですから、頑張って頑張ってなんて言ってもこれは慰めにも何もなりません。また弱ってる人に頑張ってねって言われるとますます弱ってしまうんですね。頑張れない自分はやっぱりダメなんだっていうふうになってしまうので、これも言ってはいけない。また新しい出会いがありますよね。そのうちまたいい人に会えるからとか、お子さんを失った人に、そういうことを言う人はいないと思いますけれども、ね、また与えられるかもしれないからとかですね、そういうようなことは決して言ってはいけません。また徐々に死なれた方が突然死なれるより楽ですよ、ね、長いこと患ってちゃんと見とれてよかったね、うちの主人なんか突然死んだから大変だったねとかですね、そういうこの人の死を比較するようなことを言っちゃいけないんですね。あるいは忙しくしてれば悲しみは去っていきますよ、これも間違いです。さっきも言いましたけれども、私たちは人の死と向き合わなきゃいけないんですね。これ神様から与えられているレッスンですから、忙しくしてその死を忘れるように努力をするというようなことは、これは大変な間違いですし、本当はちゃんと向き合わなきゃいけなかったのに向き合えなかったがゆえにですね、いつまでも悲しみであるとか悔しさであるとか罪責感であるとか、そういうものがこの何度も蘇ってくるということがあるんです。これは心理学的にもちゃんと言われていることなんです。 PTSD っていうのと同じようなことがあるんですね。もうあまりにも悲しすぎてそれを何とか忘れようとしてできるだけ、例えばその人の写真を見ないようにするとか、その人のことを話さないようにするとかして、もう5年も10年も経ってもやっぱり同じように悲しむということがあると言われているんです。だから死は神から与えられたレッスンですから、それと向き合わなければならないということですね。でもきちっと向き合えば必ず乗り越えられることであります。あるいはクリスチャンなんだから頑張りなさいってのも言っちゃいけませんよ、ね、教会員の方くれぐれも気をつけてください。あなたクリスチャンのくせにいつまでもクルクしてんじゃないとかですね、信仰があるのかとか、そういうようなことを決して言ってはいけません。信仰があってもなくても、クリスチャンだろうが仏教徒だろうがイスラム教徒だろうが、人の死は悲しいものですから、そういうことも言ってはいけません。あるいは言ってはならないことがありますね。自分の体験談は言わないようにしてください。聞かれたら答えてください。あなたはどうでしたかって聞かれて、聞かれたらいやこうだったって言えばいいんですけども、この慰めようとしてですね、自分の時はこうだったんだということを、ね、一生懸命言う人がいるんですけど、時々自慢げに、私だって乗り越えたんだからみたいなんですね。これはね、慰めにも何もなりませんから、くれぐれも気をつけてください。あと無責任な提案もやめましょう。何でもやりますからいつでも言ってください、ね、何でもやってあげるからねって電話かけたらなかなか出てこないとか、どこか旅行行っていないとかですね、ショックを受けますから無責任なことはやめましょう。あるいは神様の立場に立った発言はやめましょう。これはクリスチャンの人がよくやることですけれども、これは神様の御心なんだから受け入れましょうねなんてね、牧師でも絶対、私絶対言いませんよこんなことはね、私言ったことないと思いますね。神様が決められた時があったんだから、これ受け入れなきゃいけませんよなんてね、自分がそう思わないんですよ。ああこれは神様の時だったんだな、仕方がなかったんだなって受ければいいんですけども、人から言われると腹立ちます、いつからあなた神様になったんだっていうことで、この間のセミナーの時に参加者の方がよく言ってたことなんですけども、このロマ書の8章の28節っていうのは非常に有名な言葉なんですね。クリスチャンの人は大好きな言葉なんですけども、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は働いて万事を益としてくださるんだ。これをですね、励ましの言葉として、かけられると、 辛い立場にいる人はですね、本当に重いっていうんですね。なんかどう言っていいかわからない。神様必ず最後はね、万事を益としてくださるから、って言われてもですね、その時そう信じられないわけですから。聖書の言葉でさえ重くのしかかる時があるんですね。何でもいいから聖書の言葉言っておけばいいよということはね、決してないんですね。だからその大切な人を失った人にとってもレッスンであるし、その人と関わる人たちにとってもこれは大切なレッスンなんです。では具体的にどうしてあげることがいいかというと、一緒にいるということが一番大切なことだと言われています。物理的に一緒にいられれば一緒にいてあげるということが一番大切ですね。よく言われることですけれども、大切な人を失った人にとって一緒に泣いてくれた人が後々一番思い出すんだと。一緒にそばにいてくれて、じっと自分の手を握って一緒にいてくれた人が一番励ましになったということをよく言われます。あるいは物理的に一緒にいるということができなければ、お手紙を出すとか花を送るとか、つまり私はあなたのことを考えているよ、あなたのことを気にしているよというメッセージをですね、送り続けるということが大切です。しかし気にならない存在を目指しましょうと。押し付けがましいのも良くないので、この辺は難しいですね。一緒にいてあげることは大切ですけども、押し付けがましくてもいけないという、まさに神のレッスンだと思います。聞き役に徹することが大切です。話させることです。とにかく話したいと思ってらっしゃるわけですから。今回の震災でも、私も実は今月5月の最後の週に、スクールカウンセラーの派遣があってですね、岩手県に1週間行くことになっています。で、小学校を回るんですけども、今からそこで何をしたらいいかなと今も思ってるんですけども、結局は話したいと思っている子どもたちや親御さんや先生の話を聞くことしかないんじゃないかなと思うんですけども、とにかく話したいと思っておられることに耳を傾ける。沈黙であれば沈黙を一緒に過ごす、そういう姿勢が大切です。そして個人について話すことが大切なんですね。これも私たちにとって死は終わりではなく、神の身元に導かれることであって、やがてそこで再会するという希望があるわけです。ですからどんな形で、にせよ死は厳然としてそこにあるわけですから、できるだけなんか話さないように、その話題に触れないようにというふうに思いがちですけれども、決してそうではありません。本当にあの人はこんなことが好きだったね、あんなことがあったね、特に教会においてはですね、教会であんなことがあったね、こんなことがあったねっていうようなお話をお互いにするということはとても大切なことです。それは心の内に生きているということを確認する作業なんですね。もう目には見えなくなってしまった、ここにはいなくなってしまった、でもこの人の心には生きてるんだな、この人の心にも生きてるんだな、思い出としてこんなに多くの人があの人のことを分かっていてくれてるんだなっていうのは、すごく大きな励ましになることだそうです。大切な人を失ってしまったご本人は、皆さんが本人になることはいつ来るか分かりませんからね、なんか人ごとのように聞かないですよこの話ね。そんな人はいないと思いますけれども、いつ私が本人になるか分かりませんから。で、関係ない話ですけど、教会っていうところは多くの方と関わってですね、本当に家族のように、過ごしていきますから、それだけ多くの人の死に関わらなきゃいけないんですよね。多くの喜びも経験しますけれども、多くの悲しみも経験せざるを得ませんけれども、しかしそれはそれだけ神様から大切なレッスンを受けさせていただいているということだと思います。大切な人を失ったら助けを求めることを恐れないでください。助けを求めることをですね、なんかこう人に助けを求めるのがこうなんていうか面倒くさいというか、なんか 押し付けがましいことをされるんじゃないかとか嫌なこと言われるんじゃないかとかですね、そんな気持ちになったり、あるいはみんなも忙しいからとか、思いますけれども、決して、そういうことはどんなことがあるか分かりませんけど、でも助けを求めることは、ね、大切なことなんです。大切な人を失った方が割と早くに亡くなることがあるんですね。例えばご夫婦で、奥さんが亡くなられた後ご主人が半年後に亡くなるとか、その逆もあるんです。それは多くの場合助けを求められないことが原因だと言われています。これはちゃんとデータで言われていることなんです。もうあの人が死んだから私も生きててしょうがないからといって一人でじっとしていると本当に死んじゃうんですね。助けを求める、で神様が生かしておられるわけですから、残された人も生きていかなきゃいけないんですね。また新しい使命が与えられて生きていかなければなりませんから、助けを求めることを恐れないでください。それから悲嘆のプロセスを急がないことです。先ほどから言ってますけれども、いろいろ悲しい思いをして、辛い思いをして、いろんな感情がこう湧き起こってくるんですけれども、でもそれを早くにこう過ごしたい、もう早く忘れたいというか早く通り過ごしたい、一刻も早くまた元の生活に戻りたいというような思いが起こってですね、急いでしまいますけれども、人間は自分の感情をコントロールすることはできません。思考はコントロールできますけれども、感情はね、コントロールできないんです。だからいくら自分の思いで、この悲しみが、この混乱が、この抑うつ感がなくなるようにと思ってもですね、なくなっていかないんですよね。それと向き合うしかないんですね。また自然を通して神とつながりましょう。これは神様は自然の中から私たちに語りかけてくださり、癒してくださいます。例えば死と花は深く結びついています。昔からそうですね。これは世界的にそうなんです。なぜ死と花が結びついているんでしょうか。それは花が人の心を癒すからなんですね。これは人類が見出した経験則なんです。だからお葬式でも、あるいはお墓に花を手向けたりしますよね。でもそれは実はですね、あの花は死んだ人に向けて咲いてるんじゃないんですね。その人を失って悲しんでいる人たちに対して咲いているんです。その花を見て心が癒されるようにという神からのメッセージなんです。花はそのために神が備えられているんです。花だけではないでしょう。それは美しい様々な自然が私たちの心を癒してくれます。また一人の時間を大切にしましょう。人と関わることも大切ですけれども、一人になるのが辛い、一人になることが恐ろしいということがあると思いますけれども、しかし、その時も大切な時間です。また、お母さんを見つけましょう。お母さんを見つけましょうと、もうお母さんいない人はしょうがないんですけれども、これは甘えられる人ということですね。最初にお話した助けを求めることを恐れないということと関係があるんですけれども、甘えられる人を見つけましょう。ちょっとでも甘えられると思ったらしっかり甘えてくださいということです。あるいは賛美や音楽を使いましょう。人間の感情は意思ではコントロールできませんけれども、あるいは言葉ではコントロールできませんが、言葉にならない、あるいは言葉ではない情報によって、実は左右されます。それは例えば音楽であったり、あるいは、目から入ってくるその花であるとか美しいものであったり、匂いであったり、味であったり、そういうこの感覚を通して入ってくる情報は私たちの感情にストレートに実は作用するんですね。そして悲しみの目的を見つけましょう。神様はこの悲しみを通して何かを私に教えようとしておられるはずだ。このことを通して必ず神様は何かを私にさせようとしていらっしゃるはずだ。繰り返して今日しつこく言ってますけれども、死は神様からのレッスンですから、そのことを通して必ず何か私たちはそこから学ぶことができるはずですし、また新しい何かを見出すことができます。 伴侶の死を通して絵描きになった人がいます。伴侶の通して音楽家になった人もいるし、伴侶の死を通して新しい人生のページを見つけた人はいくらでもいるんですね。それは、まあ、伴侶の死だけではありませんけれども、死は神は死を通して神は何かの目的を持っておられるので、その目的を見つけましょう。また、この大切な人を失うということはについてですけれども、今まで申し上げたことと少し重複すると思いますが、悲しみから癒されるのには時間がかかります。そして多くの労力を必要としています。自分自身の労力も周りの人の労力も必要です。時間がかかりますから、 あっという間に過ぎ去るということではありません。それはその方との関わりが深ければ深いほど、時間がかかることでしょう。時には何年もかかるかもしれません。しかし自分の気持ちと向き合うことを避けていると、もっと大きな悲しみを背負うことになるというのも事実なんですね。あるいはむしろその誠実に自分の気持ちと向き合った方が早くにその否定的な気持ちから抜け出すことができるかもしれません。また亡くなった人との関係が良いものであればあるほど、この悲嘆の仕事、モーニングワークなんて言うんですけどね、は満足のいくものとなると言われてるんですね。だからやっぱり生きてる時の関係が大切なんですよ。これが今日からできることです。今日から特に死にそうな人に対しては、親切にしてください。これ笑うとこですよ。ちょっと真剣になりすぎてます皆さんね。ああこの人が私より先に行くなと思ったら、一生懸命に親切にして大切にしてあげてください、ね。別にそうじゃなくても、これは先ほど の斉藤先生のお話にもあったことですけれども、やっぱりその生徒さんと先生がこう密接にしっかり関わられたということが、彼を失った後のそれは大きな喪失だったけれども、そのことがあったからこそ、またその後彼の大きな死という現実だったけれども、それを通してまた他の生徒さんにそのことの大切さを教える力になっていくわけですよね。あと もっと、生きている間にだからそういう準備をきちっとしておかないといけないということです。またどんな種類の喪失でも必ず充実した人生を取り戻すことができると、言われています。こんな突然に死なれて、こんな形で死なれたらもう私の人生は終わりじゃないかというようなことが あると思いますが、私はそのどんな種類の喪失も味わっているというわけではないですから、私の言葉ではもちろんないんですけれども、専門家の方はどんな種類の喪失でも必ず充実した人生を取り戻すことができると言っています。またこれからあなたはあなたと同じ体験をしたことのある人たちを慰めることができますよ、これはよく言われることですね。最後にこの避けられない悲しみを乗り越えるために大切なことは、私たちの内側、感情や意思や思考で起こっていることと、外側、大切な人を失ったという事実は異なっているということです。事実は事実ですけれども、それをどう捉えるかっていう、その心の中の問題はまた別のことなんですね。今お話ししたように、自然に私たちは人間一人の人間として、いろんな感情の混乱をや痛みを悲しみを通過しますけれども、でもそれと誠実に向かい合っていくときに、私たちのこの内側ではそれをきちっと吸収して、そしてそれが新しい私たちの人生のですね、この目的にする力を持っているわけです。でジェリー・シッツァラっていう、ちょっと言いにくい読みにくい名前の方ですけど、この方はちょっと正確に覚えてないんですが、宣教師で、突然の事故でですね、家族4人を3人か4人を亡くした方だそうです。 その方の本の中に、ご自分の言葉として言っておられたものを非常に印象深かったので引用していますけれども、私は愛する人たちを失った事業を乗り越えたのではない、事実を乗り越えたのではない、愛する人たちを失った事実を乗り越えたのではない、むしろその事実をまるで土が朽ちていくものを吸収するように私の人生に取り入れているのである、私自身の一部になるまで。愛する人たちを失った事実は乗り越えられないんですね。それは事実なので、それをなくすことはできません。だから乗り越えることはできないんですね。いや、乗り越える必要はないんだと。いや、むしろそれをこの大地がさまざまなものを吸収して、そして新しい力を得ていく、また新しいものを生み出していくように、私もその事実を自分自身の人生に取り入れていくんだ、やがて自分自身の一部になっていく。実はやがて自分も死んでいくんですね。やがて自分の人生も終わっていくわけなんです。多くの人たちの死に出会い、そしてそれを吸収し、そしてやがて自分も誰かの人生の一部になっていくわけですね。これは神が与えられた大切なレッスンです。最後にこのマタイによる福音書の11章28節から30節を読んで終わりたいと思いますが、まあ、これは皆様ご存知の聖書の言葉ですけれども、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからである。イエス・キリストの言葉です。自ら死を体験し死に打ち勝たれた唯一の方でありますけれども、キリスト自身、大切な友の死に直面し、その墓の前で涙を流されました。悲しみの人でありました。私たちが大切な人を失ってどれほど辛い思いをしているかということをよくご存知の方です。そのイエス・キリスト自身が、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと言っておられます。休みが必要です。その心の痛みと向き合う時間が必要です。しかし、私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。つまり、その大きな悲しみがあっても、キリストのもとでその荷を下ろし、その悲しみと直面してそれを消化していくときに、キリストによって新しい安らぎが与えられる。そして、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからであるとありますけれども、首輝きというのは、牛や馬が農地を耕すときに、首につける道具のことですね。つまり、大切な人の死という大きな悲しみを私たちは経験しますけれども、イエス・キリストのもとで安らぎを得て、そして新しい、人生に向かっての首輝きが与えられて、その首輝きを通して私たちの人生をもう一度耕していくんだ、まあ、そういうふうに今回のテーマを考えながらですね、この御言葉を読ませていただきました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝で、すでにお身内の方やお友達を天に送られた多くの方々にもこの礼拝に出席していただきまして、感謝をいたします。今日は斉藤孝子さんのご自分の学校で教えておられることや、また体験を通して人の死と関わるということのその意味の深さを教えていただいてありがとうございます。また死は避けられませんけれども、しかしだからこそ神から私たちには与えられている大切なレッスンであるということを知ることができてありがとうございます。どうぞ神様が今 多くの深い悲しみの中にある多くの方々を慰めてくださいますように、そしてこの悲しみを乗り越えていく力を与えてくださいますように、また私たちもいつそのような立場になるか分かりませんけれども、神様どうぞその時にはこの学びを思い出して、神様がこの死を通して私たちが得ることのできなかった大きな恵みを備えていてくださると信じ、乗り越えていくことができますように、またそのような方々をも私たちがお助けすることができますように、力と知恵を与えてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。